松岡千吾の千夜千冊幽湯編1252夜2008年7月15日藤原良三朱波里の思想幽湯編では、リードイントロがついてますのでまずそこを読みたいと思います。守って破って離れるのではない。朱波里は守って型につき破って型へ出て離れて型を生む。この思想は仏道の根本にもそれを取り込んで日本的な様式行為を作った禅にも茶にもまた武芸にも開花結実していった。しかし朱波里の概念の出自と変遷は未だ本格的な研究がされていないままなのである。せめて今夜はイシス編集学校の姿と形にかこつけて何かの参考を諸君にもたらしたい。ここから本文です。あの頃朱波里について裏千家の泉正和さんと随分話してきた。泉さんは朱波里の心こそは茶の心を表していると僕は思ってるんですと何度も言っていた。それは確信に近く時代の次の代の時代の好きの文化の担い手が何を目指そうとしているかを感じさせた。が残念ながら泉さんは創生した。誠に惜しい。あの頃2人でいろいろの資料も集めていた。茶の湯における朱波里を本気で説いたのは紀伊新宮の水野藩士の子だった川上不白である。16歳で京都に入って女真祭千の宗佐に入門し、たちまち皇帝になると女真祭及びその弟の裏千家一党宗室の指図指南のもとに台頭する町人文化にふさわしい茶道の在り方を苦心した。寛永3年1750年江戸に下校すると上の池の旗に江戸千家を起こし真偽稽古のための七字式、これ大変有名な七つのことと書いて七字式っていうんですが、真偽稽古心と技ですね、真偽稽古のための七字式を普及させ、やがて朱波里の解釈導入に及んだ。禅や能や剣からの応用だ。その頃富伯はこう書いた。富伯筆記というのがあるんですが、そこにこう書いているんですね。弟子に教えるは主、弟子は主を修人しよくなり将来はおのずと自身より破る。理はこの二つを合して離れてしかも二つを守ることなりとある。弟子に教うるは主、弟子は主を修人しよくなり将来ばおのずと自身より破る。理はこの二つを合して合わせてそして離れて、合わせて離れて合して離れてしかも二つを守ることなり。主はをね、これが理である。師が主を教え弟子がこれを破り両者がこれを離れて新たに合わせ合うというのである。イシス編集学校の3コースを、ああそうだ、富伯に習って朱波里で行こうと決めたのは2000年6月開校のおよそ半年ほど前のことだった。そう心に決めて宮野原達之と朱と波のプログラムとシステムの全容をほぼ組み立てた。最初は僕の数度にわたる長々とした口述でお題が決まっていった。それを当時は教頭と呼んでいた宮野原君が書き起こし、僕がまた手を加えた。この時この学校の仕組みを表す言葉は編集稽古指南師範代といった和語で行こうとも決めた。そこで大川正樹には頭取り、当時そう呼んでいたんですが、頭取りになってもらった。また教室名は全てオリジナルの命名にしようと決めた。最初の師範代候補をリストアップし 交渉に当たったのは太田果歩である。松岡さん、どんな人がいいんでしょうかと聞かれ、こう答えた。僕と一緒に新たな試みに挑みたいという人なら誰でもいいよと答えたはずだ。かくて第一期の天下不分教室、メソッドファンド教室、桃太郎遊学教室などのあの伝説的な13教室がデビューした。名古屋の太田町夫が黎明教室を立ち上げ、その後の指南の伝統の基礎を作った。彼女は二児を育てた主婦で、どんな職能も持っていなかったのだが、おまけにパソコンも知らなかったのだが、それがこの学校の最も優秀な指南モデルとなり得たのであった。よし、これだと思った。以来これまで20期にわたって、まあこれを書いた頃が20期ですね、今は26期から27期になってますが、これまで20期にわたって361の教室が登場している。まあ今これも、1000近くなってますね。その中にはトヨタ、電通、大日本、大成建設、松下などの大企業の師範代たちも、すべてがこの太田町夫の主婦モデルを継承してくれている。ところが編集学校は手張りで行くぞと内外に歌ったにもかかわらず、理のプログラムが一向にまとまらなかった。知の読み方を独特のアーキテクチャに工夫しようと思っていたのだが、やっと概要が仕上がったのは2004年の秋だった。開校ができたのが翌年の6月。そのくらいに理に至るのは難しかった。手話とは異なり、理はすこぶる相互複合的で、かつ身体寄付的でなければならないと感じたからだった。海の時間はかかったが、その代わりそれこそ不白の言う、理はこの二つを合して離れて、しかも二つを守る名人にふさわしいものになったとも言える。その後、師範代の養成講座にあたる家電所を設け、家電師範や連成師範を誕生させ、さらに去年からは、これはまあこの時の去年ですが、遊遊びですね、遊コースを開設した。歌人でもある小池澄夫の封印講座が今2期目を迎えたところだ。今もう7期目か8期目ですね。こういう試みをしてきてみると、稽古というものが茶事の稽古であれ、能姉妹の稽古であれ、編集稽古であれ、歌のお稽古であれ、必ず師弟相承に基づいた姿や形を取るべきものであろうことがよくわかる。五世の清元円珠太夫の話をまとめた井口誠司の円珠芸談、これ大変有名な本ですが、そこにこんな言葉が載っている。ウグイスを飼ったことがありますか。私は日暮里に住んでいた頃、ウグイスを飼ってみて知ったことなんですけれど、美しい声のウグイスと悪い声のウグイスを同じカゴに飼ってみますとね、やがて悪い声のウグイスがいつか美しい声になっているんですよ。1237夜にも書いたことだが、今やコミュニティの形成といっても、なかなか一筋縄ではいかなくなっている。ブログも電子コモンズも作ればそれでいいというものじゃない。かえって悪しきフレーミングが起こり、孤立が深まることもある。ミスリードもあるし、のさばる連中も出てくる。そこに必要なのは、単なる学習や指導要領なのではなくて、相互の継承の具合なのである。学習ではなくて継承。だから編集学校には師範師範代とともに、総称、学章、番章といったオーガナイザー、ファシリテーター、メンターの役割も欠かせないのである。だからこそ手張りというように、その相互の継承が次第に深まっていくことが欠かせなかった。そこに教えるものと学ぶものの忖度同時が起こっていったのである。初代の沢村宗十郎は、師匠は釣り鐘のごとし、弟子は種目のごとしと言った。師匠は釣り鐘、弟子はその突く鐘、あの木ですね、種目のごとし。本気で鐘をつけば、その音は里から山にまで届く。 鐘はそこにあるだけで音を出すのを仕向けるのは種目の方なのである。ここですよね。鐘がそこにあって動かないのにそこに種目で音をガーンってやるとそれが1キロ2キロ3里5里の山野を越えて響いていくと。でその時にさあここを突きなさいと鐘も言っているのである。それを種目が突く。その鐘の音はうんと遠くでもよくわかるということを初代の沢村宗十郎が、首相は釣り鐘のごとく弟子は種目のごとしと言ったわけですね。先日の土曜日7月12日のことだが、朝日新聞社ビルの朝日ホールで夏の関門の銘を開いた。初めてネオンを灯した。18基の葉、8基の花伝書、4基の理のそれぞれの終了を隠するためだ。外は真夏のように暑かった。編集学校では終了を記念はするけれども卒業式とは言わない。手は卒門式、歯は突破式、花伝書では放電式、理は退院式。まさに理はみんなでお大事にと言いたくなるような退院となっているのは、1年にただ一度、実質12週間だけ、2つの院に最大15名ずつが入院を許可され、稽古と指南が連打されているからである。とはいえ突破や退院においても終了ばかりが重要なのではない。指定総称を通過した互いのエバリエーションこそが眼目なのである。そこに型が動いていることを集い合った回収がそれぞれ実感することが大事大切なのである。ここですね。手張りで一番大事な型が動いているということです。宮城道夫は、芸道は型に入って型に出ることにつきますということをしきりに言っていた。そのためにはまず師の門に入る。この当初の指定総称で型が動いているという実感が如実に出てくることを宮城道夫は何度も強調していた。一方熊倉勲はこう言っている。型は変異するが、前の型を否定して新しい型が生じるのではなくて、つまり排他的なのではなくて、新旧の型が相対的ないし補完的な価値を持って重層的に積み上げられていくと書いている。全くその通りなのである。さてイシス編集学校もやっと手張りのそれぞれが充実してきた時期に入ってきた。オールウェイズのあの頃に浸ってばかりもいられない。朝日ホールでそんなことを思い返していた。が肝心の手張りとはどういうものかということは、未だ世の中ではあまり知られていないままである。型が動くということも芸道ではともかく、例えば e ラーニングの場面など、あるいは研修の現場などではまだほとんど研究されていない。もっともこれには理由があって、手張りの概念変遷や文化思想の変遷を論じた研究がほとんどないからなのである。僕もこれまでは深くは書いてこなかった。千夜千冊では1100夜の型の日本文化に少し触れた程度で、その時も川上風伯の著作と若干の能や武芸からの参照を付け加えたに過ぎなかった。それでも僕なりの定義はそこに書いておいた。それは型を守って型に出て、型を破って型へ出て、型を離れて型を生むというものだ。この守って型につく、破って型へ出る、離れて型を生む、このにへほ、型につく、型へ出る、型を生む、にへおの助詞の変化に、実は手張りの動向が如実していたわけである。交換においては、また茶道会においてすら、相変わらず手張りをめぐる研究はわずかなものである。 あの頃泉正和さんの意図もう少し実現に差し掛かっていてほしかった。そういう中では本書はまだしも手張りをタイトルにも前面に出しているのだが、手張りの思想とは名付けられている割にもっぱら武芸が中心で、茶道士を略述しながらも例えば富白についてはほとんど触れられていないというふうに終わっている。この筆者が禅や武道をたしなんだ著述者のせいもある。大体これは空手ジャーナルという雑誌に連載されていた原稿なのですね。だから手張りに対する思いは強いのだが、またそういう思いのこもった著述にはなっているのだが、あまりにエビデンスが少なすぎた。そこで今夜は本書の武芸論を含めてやや広めに手張りを案内しておきたい。ついでに源良縁の型、あるいは先ほどの型と日本文化、鎌倉能をいろいろ議論している中森正造の稽古と日本人といった本も取り込んでおく。富白の茶が手張りを取り入れたことについても、その時代背景とともに少々復元しておきたいと思う。ここからちょっと歴史的な話でとても大事なところになりますね。まあ、手張りというのはですね、おそらく日本の全芸能と学習の歴史、あるいは四史宗匠、四帝宗匠の、全ての歴史をこう最高の形にまとめ上げた様式論であり、そのシステム論の極みだろうと思うんですね。で、日本でそれがどうなってきたのかというのを、ざっと、お能とか仏教とかなどを通して、説明しています。あの頃能の序波級がいつしか手張りに発展した、そう考えて間違いはない。つまり序波級だったわけですね。その序波級に歯がありますね。その歯が残って手張りというふうにこう発展していくわけですね。ということは序波級が見えないと手張りの前身は見えない。観阿弥世阿弥の序波級は能構成を指していた。能のコンポジションですね、構成。序は初版が型の一貫した曲想と曲種で、2番はその型と癖が強くなり、3番で歯となって基本から精細、ディテールですね、の方に移って、4番5番はあたかも序を砕くほどに放埒になっていく。こうして挙句の能となるのが球というものなんですね。この球、序波球の球は連歌で言えば名残の折、連歌は4フォームに分かれているんですが、その最後が名残の折という折になるんですが、そこになって能は球になっていくわけです。で、それは極限なんですね。したがって極限に向かって出ていって、その出ていったところで球になる。だからその前に型があるんだけど、そこの型を守ったりっていうのは後からなりますが、その型を出ていくところが一番急になるっていう。このように観阿弥世阿弥の能構成はあくまで序波級なのである。だからここではまだ手張りという言葉は出てこない。出てこないのだが、すでに理というものが重視されてるんですね。これが後々手張りの理になるんです。つまり序波級と言っていながら、世阿弥が一番、あるいはお父さんの観阿弥が一番重視したのは理ということなんですよ。それを この後ちょっと説明しますが、世阿弥は花鏡に画鏡と理鏡を比べるんですね。画鏡というのは我が見ている。で、理鏡というのは離れて見る。画鏡と理鏡を比べ、こう書いてるわけです。我が目の見るところは画鏡なり、賢女より見るところの風刺は利権なり。能役者が自分が見ているところは何が見えても、自分が見ているものは画権というものに過ぎないと。ところが賢女というのは今の能楽堂でいうと観客がいるところですね。そこから自分を見るというこの姿が利権というもので、この画鏡から利鏡に移らないとダメだということを散々花鏡にも、まあ家伝書にも書いてるわけですね。 我が目の見るところは崖なり、賢者より見るところの風刺は利権なり、と説いて、場における、その場における利権の権っていうんですが、これを利権の権を見事に集約してみせた。すなわち世阿弥にとっての利とは賢者同心、やるものと見るもの、見られるものと見るもの、シニフィエとシニフィアンが一緒一条、その場において同心、同じ心になっているところを理と呼んでるんですね。だから自分だけでは理にならない。理権の権は場とともにある。心はその場の賢者の方に置いておく。世阿弥はそのことをすでにそのように指摘したのであった。この見方を目前心を、目の前、目を前に置いて心を後ろに置けって言うんですね。目前心をとも言った。こうしていつしか能の序波球と手張りの歯が、まずはちょっとだけだが、しかしかなり深々と交差していくのである。また世阿弥の利権が能の分野の外に流れ出していった。まあ、お茶とか武芸とかですね。それなら一体手張りを三つ並べて順に語るようになったのはどこからのことだったかというと、遺憾なことながら、残念ながらね、その来歴がまだ確定できないでいる。おそらく仏教中でも禅に始まっていたと思うのだけれども、僕にもその確証はまだない。ただ次のようなことなら言えるだろうと思うと、これもとても大事なんですがですね、仏教とか道教では守一ということを非常に重視するんですね。守一を守る、守一、中国的なカテゴリーで、中国的な、まあ、価値観です。でその時に、摂津の摂ですね、食栄養摂取するの摂という字を書いて周一という場合もあるんですね。でこれはですね、万法規一とも言って、法ですね、仏法を一に戻す、で戻す気になった時に波理が進んでいくと、こういう仕組みになってるわけです。だから仏教は最初守ろうとして、それを一に戻そうと思えば先進まおうとするんじゃなくてですよ、一に戻そうとすると前へ進むというところがあったということがありました。仏教においては主はそもそも摂主いや主一であって、本来のことを学ぶべく精神を集中していく技法のことを示していたのだが、その時それが万法規一の一に一一ですね、一に戻ろうと変えろうとする心がけが主であって、その主が次の派を生んだわけなのである。では派はどうかというと、仏教語においては派は大変勇ましいわけですね。熟語も非常に多い。例えばネガティブな用語で言うと破壊層とかね、破門、それから破層などもありますよね。また破臭、臭というのは執着の臭ですが、破臭というのは自分が囚われている心や知見を自分で破ることを言いますし、破邪検証というのは横島なものを破っていくという、で正しいものを明らかにする、でも自分は横島なものに満ちてますから、それを破ろうとすると自分も壊れる、その瞬間に歯から理というものが出るというところまではやっているわけですね。歯は何かを破ることによって、その奥にわだかまっていた本来がガバッと顕在してくる動向を示していたわけである。とりわけ歯尺剣本というんですが、尺というのはたどるという意味ですね。自分が辿ってきたことをもう一回破った瞬間に元の主一、元が現れるという破釈憲本という四字熟語があるんですが、これはですね、ブッダが菩提樹の下で衰弱に収する気持ちを突破して、本来の心がそこから出てくるという、そういう意味なんですね。つまりそれをですね、禅では破層を三枚、フェーズを破る、層というのはフェーズという意味ですが、破層三昧、三昧です。破層三昧こそが無双三昧だ。 だから1に戻ると万法がそこで出てくるんですが、それを出てくることを自分がさっきの世阿弥の我見じゃないけども自分が見てるんだから、その自分が見てるものを向こうに預けた瞬間っていうことは起立するっていうことですが、その起立した瞬間からそこから歯が出てくるっていうことですね。単なる型破りが歯なのではなかったのである。仏教は歯を持って本来に向かってターンオーバーを起こしていたわけであった。そこは世阿弥の序破急の歯と同じだったのである。では理はどういうことであったかというと、仏教にあってはこれこそが最もラディカルなカテゴリーであった、またラディカルなフェーズであった。阿言経、阿賀摩ですね、阿言経にすでに理とは下脱のことであると書いてありますし、セリ、セリっていうのは世の中を離れるとか、エーリ、長く離れるとか、理想、離れたフェーズというふうに、漢字の言葉があるんですが、これはほとんど全部ニルバーナっていう意味なんですね。だから理想を離れた層というのは、まあニルバーナ、涅槃という意味でもあったわけです。後に涅槃という言葉になるんですが、当時はこういう理という言葉を使ってニルバーナのことを言おうとしてました。それはニルバーナに何とか中国人が触知するための努力として生まれた言葉であったのであると。その時理という言葉が盛んに使われていたことは重視した方がいいと思われると。これは実は菩薩の境地の第2位にあたっていて、理想、離れた層にを自分が持つというのは、菩薩が念彼観音力、観音に自分が向かうと変化しますね。観音は33変にしますから、観音がたくさん変わっていく、変わっていくと自分がこうメタモルフォーズして自分が自分じゃなくなったり他のものになっていく、その瞬間に自分であることを離れていける。だけどそれは菩薩道なので他者のためにやっている、つまり利権の権になっているというようなことを仏教でも実は言っていたわけですね。さらに仏教において理の方法思想を重視したのはナーガルジュナとバスバンドであったと。中論とクシャ論は理論であったのであった。こうしてここにさらに踏み込んだ仏教哲学で最もエキサイティングな言葉、理言真如、理言法性といったステージが登場してくる。理言真如っていうのは言葉を離れて真のごとし、ある言葉を使っていてもですね、そのある言葉を使っていることにディペンドしないで、そのある言葉がメタファーともなってまるで真実のごとくになるって、まあ、編集の極みですが、それ理言真如というんですね。理言法性というのはやっぱりそのカテゴリーとか言語を使うんだけども、その言葉そのものが今度はもう法になるというようなことを言います。ここにはまさに存在学の最もラディカルで痛快な議論が躍上しているのであろうと。さて禅の方では、ボディダルマに走って六祖の絵能が母系を作った。その絵能がいくつもの下、下というのは短いフレーズの詩のようなものですね、樹とも言いますが、下を残していて、そこに種か花、種は種、次の花は花、三つ目の花は果物の花、つまり種と花と果実、実ですね、というような三段階があるということを、その六祖絵能、六祖絵能っていうのはですね、ボディ・ダルマが寮の時代に、まあ、おそらく西北インドかペルシャからやってきて、そして免疫9年座って覚悟した、そこから6代目が絵能なんですね。でダルマ、ボディ・ダルマその人のことは、まあ、なかなか分かるようで分かんないんですが、その絵能からがもうああっていうふうにですね広まるんですね。でこの絵能がやったことを問答商量っていうんですね。問答、それから商いという字と分量の量、 で、この問答少量にダルマのですね、ボディダルマの面壁九年の中身、それはもう全く無に近いような禅の本当の三昧の世界なんだ。で、それって何も取り出せない。それを六代絵能、六祖絵能が禅林の問答少量という問いを出して、お題を出して答える、お題を出して答えるというものに切り替えていくんですよ。というか取り出していく。これがですね、手張りにあたって主花か、種がまかれて、お題がまかれて、花が咲いて、そのお弟子さんの方に、それが師弟の間で果実になる。これ問答少量なんですが、絵の以降各地の前輪の問答少量ではしばしばこれを主花かを手張りに当てたのであった。ただここまでは一人ずつの座禅や公案の等体脱落、等体脱落というのは素晴らしい言葉ですが、体が透けて抜けて落ちるという、透けた体が脱落するという文字を書いて等体脱落と言いますけれども、まあ、そういうものであって、まだ中国的にはですね、パーソナルなアウェアネスなんですね。で、これが日本に来た時に、そこは日本の面白いとこだけども、一期一会一座建立になっていくわけです。だから問答少量が一個一個老子が公案を与えて、一人ずつがバラバラに覚醒していくんではなくて、日本に届くに従って、まあ、日本には寄り合いとか、すでに会所とか、なんかレンガとかできてきましたから、そういうものに鎌倉武家武士の共に入ってきたので、そこでもうすでに、一座建立型のものが芽生えたと。すなわち一人ずつの座禅や公案による等体脱落がもたらしてきたものには、いまだ日本の一期一会や一座建立の思想は組みして いなかったのであるが、それが一三一寧の中国禅が無双祖籍の日本禅に変化したように、主花かが日本的な座の共有によって手張りに変容していったと見られるわけである。だから手張りっていうのはもともとは前輪で一人一人が目覚めていく、そういうものをベースにして、ルーツにして、それをまあ教室というか一座というか、そういうものになった時に手張りというのが芽生えたということですね。レンガが普及し、会所や寄り合いが世の中に増えていった中でのことだったのです。こういう絶妙な変容が起こったのであろう。案の定、それから鎌倉のね、前からしばらく経つと南北朝ですね。南北朝というのは世阿弥がもう出てるんですが、鏡がもう出てますが、案の定世阿弥の猿楽談義という、まあ家伝書の前の本がありますが、そこではその六祖絵能のですね、主花か種花果実は、苗秀でる実病臭実、苗というもう育ったものから始めて、もうお題ができてるからね、そこから秀でるっていうのはこう、あの秀吉の秀ですが、秀でるというのは花が開くっていう意味ですね。で、実があるというものになっていたと。つまりそこには場がくっついてるんですよ、六祖絵能と違って。つまり苗っていうのは苗床、縄代がありますから、それをくっつけたまま実が、まあ、実ると。つまりは日本の手張りは場の確立や普及とともに出現してきたわけなのである。ついでここに茶の湯が加わってきた。ということは、一休の禅を学んで村田志功が草庵の発想をもたらし、レンガ師だった竹の女王が一座建立一味同心を学んで茶の師台を作ったのだから、まあ、禅がそこまでやっておいて、そこに村田志功が一休さんに禅を習って持ち帰るから、禅がお茶に入ってくるわけですね。それから竹の女王が堺からやってきて、レンガ師になりますね。でレンガ師の一座建立がまた茶になりますね。これが非常に、茶とはいえ、すでに全ての中国からのですね、手張りの原型の思想と世阿弥の思想がこう継承されてきたということですね。それは利休に向かってまとめて侘び茶と呼ばれてきたけれど、まさに利休の侘び茶は守って型につき、破って一角破格の型へ出て、その上で三条大名や二条大名に引き算を重ねることで、ついに離れて新たな究極の型を生んでいったものだったのである。これ戻して言えば世阿弥の一期の境なのである。 まあ大体こんな流れでですね、ここからいよいよ、川上不白に移っていきます。じゃあここからは少し川上不白の話に行きましょうね。僕タバコを吸いながらちょっと読みたいと思いますが、まあ、こうして手張りの思想はだんだん準備が整ってきたわけであると。この後利休以降の茶の湯が織部屋演習、松庵や宗旦、金森宗和や藪内賢忠などを経てどうなっていったかについてはまとめ、とりあえず省きますが、これ切りないですからね、茶の湯の歴史なので。でこれが大体桃山の末期から江戸の初期までですね。でその後、まあ、徳川幕府ができて、家康の御茶道から秀忠になってくると、上田倉庫や片桐石州の武家茶道が開花し、ついで幕府のお茶道っていうんですが、茶頭と書いてね、お茶道、絵頭じゃないですよ、茶頭、お茶道のシステムが、すき家頭、すき家組頭、すき家坊主などと改変される中で、ついに宗旦の三人の子が出現したのである。でね、この千の宗旦のが三人の子を産んで、その三人の子に何をしたかというのが茶の湯を決定的に変えるんですね。でもちろん利休も偉いんですが、で利休は弟子だけがいたわけで、で、まあ、それが織部とか遠州になるんですが、でもそれまだ武家の世って言っても天下が争ってた時期で、秀吉が利休を、まあ、自殺自害させたように、その茶の湯そのものは安定してるわけじゃなかったわけです。だから宗師宗匠と言ってもですね、茶の稽古って言ってもそれはもう生き死にが争われるというか、生き死ににすれすれだったわけです。まあそれがあったからその後がすごかったんだと思うんですが、でも、幕府となって、江戸幕府となって、徳川幕府となって、例えば本阿弥光悦がですね、霧ヶ峰という京都のですね、まあ、これは今でいう差別のあるような村なんですが、そこに、転地されるわけですね。そこへ行けと言われて、お前は市中にいるなと。で光悦もそんな目に遭ってるわけですね。ところがそこで光悦は光悦村という、後に有名になったですね、光悦村というのを作って、当時扇屋の坊主だった、坊主っていうか青年だった俵屋の宗達を使って、独特のカカカンという、花と歌を一緒にした絵巻を作っていったり、観世本を作ったりですね。でまあ日本出版史上で最も有名な嵯峨本という本を刊行したりするんですね。でそういう、でもまだ時代はその光悦がそういう高峰に流されるっていうのも変だけども、転地されるような時代なんで安定はしてない。ところが鎖国されて、だんだんだんだんその京都に対して江戸が中心になっていくと、それまでは、信長は安土ですし、秀吉は大阪ですし、伏見ですよね。だからほとんど京都が中心、そこで茶は生まれるんだけれども、江戸幕府ってのはまあ当然東京江戸に生まれるわけだから、このその千の宗旦がまだ京都なんですが、ここで三人の子が生まれた時にもう未来を読み切るというか、茶の湯の、行く末をまあ組み立てるんですね。その話をします。宗旦のこの三人はあたかも古代の指導将軍のように各地の重要拠点に散った。三男の光信宗佐、光信宗佐ですね、三男の光信宗佐は紀州徳川家に、四男の千宗は千宗宗室、これが今の千の宗室の裏千家になるんですが、加賀の前田に、次男の一応宗主は、高松の松平家に仕官をすると。これが表千家ですね。このことと宗旦の弟子の杉木夫妻、山田宗辺、藤村陽賢らが 通訳したことがこの後の湯芸と武芸の深度と速度に大きな影響力を持ったわけである。つまり宗旦は自分の子3人を各地に行ってこいって言って、しかも自分の四大弟子のような人たちをそれぞれ育てていくと。僕は子供いないんですけれども、編集学校に何か欠けてるものがあるとすると、この宗旦が何かやってることの何かに影響を受けてるのかもしれないと自分では思います。すなわち宗旦こそが偉大なオーガナイザーだったのである。それなら行進操作、戦争創出、一応創始がいわば宗匠別当学匠で、夫妻宗編要件が家電師範連成師範万象別番といったところだろうか。今の理では半島という役割があるんですが、これはまさにお茶の湯の一番全部を知って一番後ろから行ってるのに一番前の宗匠たちですね、お茶でいうと家元が、その半島が何をするかで途中全部決めてるというですね、そういう半島という役割もあるんですけども、こうして宗旦の前行った種や植えた苗は茶の湯を見えるような姿と形になって、それが全国に広まっていったのであった。茶書、茶についての本ですね、茶書の刊行もどんどん増えていった。かくてここに女神祭等宗作と一等宗室の兄弟が現れ、僕が徳川文化で最も最重視する宝暦天明を含む時期、この宝暦天明というのは宝天というんですね、宝暦と天明を合わせて宝天と言いますが、ですね、江戸文化は寛永寛文、それから元禄、次が宝暦天明、そして文化文政で、一番大事なのはこの宝暦天明なんですね、宝天。ここで全部が変わるんで、その前の元禄はもちろん芭蕉も西鶴も出ますけれども、近松もね、全部がすごくなるのはこの宝暦天明なんですが、その時期茶道の範囲を上回る決定的な役割が果たされていったのである。その成果の一つが江戸に花咲いた七時式、さっきの七つのことの式で、そこに関わったのが紀州出身の川上富伯だったのである。冒頭にも書いたように、富伯は16年にわたって千家で茶を学び、その後は七時式を江戸に持ち込んだ。その後駿河台に住んで木雷庵を、神田明神に住んで蓮華庵と花月庵を組むと、ね、編集学校の教室みたいですね。さらに池の畑に江戸千家を拠点化して、ついに大江戸に茶の湯を定着させた。宝暦4年からの4年間で次回高い、自分で開いたお茶会、高い他の人の亭主になった茶会屋を合わせて約80回の茶会が催され、明和3年から翌年にかけての自宅の木雷庵では勧進茶会を含む約130回の茶会を開いた。かくて茶の湯が徳川社会に広まっていったということは、禅能茶が連動して列島を動いたということである。すなわち型が動いていったということだった。そこに交差してくるのは新たな文化動向のめぼしいものの一切であって、ここには浄瑠璃文語武士長唄清元武芸百般霊峰煎茶文化、その他日本儒学陽明学国学の学芸などが全て含まれていったわけである。中で川上富伯の活躍期、この人は90歳まで行きました、活躍期武芸者たちが徐々にこのお茶が進めていった手張りの実践思想を継承して、これが武芸百般として全国に広まって時代劇のあの世界になっていくわけですね。例えば千葉周作は宮城県気仙村の出身である。この間大変でしたよね。寒村の一青年であること以外には何の特色もなかった千葉周作は、けれども江戸に出て最初は小野派一刀流の浅利又右衛門又七郎義信の道場で腕を上げ、ついで江戸切手の大道場だった中西忠兵衛の中西道場で寺田五右衛門白井徹高柳又四郎といった当時のとびきりの武芸者と切磋琢磨しているうちに大化けをした。文政3年の27歳で開国修行、開国というのは世国をめぐる、開国修行に出てここに北進一刀流を起こしたのである。 北進一刀流の北進とは、まあ皆さんご存知だと思いますが、北極星と北斗七星の型が動くこと、これが北進という意味ですよね、を暗示する妙見信仰のシンボルである、わけだが、これは故郷、この、まあ、今回、大津波にあった気仙村の山に妙見の宮があったからであったと。だからずっとそれを大事にしてたわけですね。まあ、これは僕は青年期かな、もうちょっと経ってからですね、山岡宗八の千葉周作という小説があるんですが、まあ、それでですね、その気仙村の、宮城県の気仙村を出ていった千葉周作がですね、こういつも妙見の宮、妙見宮ですね、妙見宮の向こうに北斗七星が動くわけですよ、回転しながら。それをずっとこう憲法にこう何度も何度もですね、再現しようとしていたというのを、また山岡宗八が上手に書いていたのがあるんですが、その千葉周作に憲法秘訣という本がありまして、そこに稽古とは何かと書いてるんですね。ここにですね、決定的な言葉が出てくるわけです。序破球の表紙を覆うよりも主張の筋目を通すことが稽古に欠かせないと。つまり序破球というのは、まあこう大鼓とか、小鼓とかですね、表紙で作られていると。それはそれで急になってすごいと、序から破、破から急。でも主張では筋目というものが通せるんだと、これが稽古なんだということを言うわけですね。こういう文章になってます。主張ということあり、主は守るを言うて、その流流れの周囲を守ることにて、一刀流なれば下段西岸、無念流なれば平西岸にてこれを使い、その流派の構えを崩さず、敵を攻め撃つを言うなり、歯は破るというて左様の周囲になじまず、つまりそれにとらわれないで、そのところを、型のところを一段破り修行すべきとのことなり、理は離るるというて、右主派、右って今までそのさっきのですね、主派の意味をも離れ、無念無双の場にて一段も二段も立ちたるところにて、この上なきところなり、右主張の字によくよく味わい修行寛容ない。まあこういうわけでですね、序破球は表紙であって主張は筋目なのだと千葉周作は言ってるわけですね。これは誠に的確な言い方だったと、まあ、僕も思うんですが、表紙も筋目ももちろん両方必要ですが、主から歯へ行くところはもうリズムだけではなくて筋目、それを持って歯に行くと、まあ、そこから理に向かうということですね。周作はそのことにきっと感づいていたのであろうと。その後の千葉周作は、江戸の三大道場の一つとなった玄武館道場を神田お玉が池に開き、これ有名ですね、お玉が池の千葉周作道場。その門からは坂本龍馬、清川八郎などの多くの俊英と弟子を輩出させた、かなりの師範力だったようだ。僕はかつて周作の憲法秘訣の理より入るは上達早く、技より入らんとするは上達遅しを読んで大いにうなったもんだ。普通技術技能というんですが、理論的なものを先に感じて技をやれっていうのが秀作なんですね。だから憲法としては非常に珍しい、当時はですよ。でもこれが一番流行ったわけですね。と、流行ったというか制覇したわけです。こういうふうにですね、型は理に学んで、その上で打ちを技で磨くなりと。だから型を理で学んで、打ち技ですね、打ち込みの方を技で磨けと。まあ簡単に言えば、理がスピードで、技がマインドであると、こういうことになります。千葉周作は明らかに主張の思想を持っていた。千葉周作以前の武芸はどうだったのかというと、これは案外まだはっきりしてないんですね。例えば周作に及ぶ武芸の薫陶は、ずっと以前から塚原牧伝から宮本武蔵まで、柳生宗旦から山本城長まで、 すでにさまざまな武芸の錬磨と実践と極意もめぐる武芸書があるわけですから、でこれらについては僕も結構千夜千冊してきましたが、残念ながらそれらには手張りの言及がないんですね。まあ僕が見たところ似たような稽古のための用語はいろいろあります、けれどもこれが手張りだというのはやはり千葉周作から武芸者ではね、ということはやっぱり川上不博からだということになるんですね。おそらく不博や千葉周作の時代、武芸者と茶の湯と、そして師と弟子との関係が相互に交わった季節が宝暦天明、いわゆるさっきの宝天の時代に激しく交差したからであったのだろうと。だいたいこういうようなことを書きましてですね、ちょっと途中を飛ばして最後を読みたいと思います。最後には読みますね。こういうふうにあれこれ拾っていけば、きっと手張りはさまざまな武芸者の場面に出入りしただろうということが推理できるのであるが、しかし武芸の奥にある手張りの思想は武芸だけでは語れず、茶の湯だけでは語れるものがあったに違いない。ところで中森正蔵の「稽古と日本人」という本があるんですが、ここではなぜ稽古が面白いのか、現代に必要なのかということを端的に示しています。それは獅子宗匠、師弟宗匠の仕組みのある稽古ごとは夢の共有をもたらすからである、とこういうことですね。もう一つ、稽古には初心というものが刻印される。もう一つ、稽古には手張りには玄人も素人も混ざっていける。このアマチュアとプロが相互に混じり合って夢の共有ができること、これが手張りの大きな思想だろうと思いますし、僕がですね、イシス編集学校で、なんとか試みてきたことでもあると思いますね。最後にこう書きました。あの頃僕は泉正和さんと手張りを何かの姿と形にして広めようとしていた。それが一旦挫折してイシス編集学校になったのである。今は赤いネオンに ISIS と手張りは灯っているのですよ、泉さんと声をかけて今夜の千夜千冊は書き終わっております。では皆さん、イシス編集学校へどうぞ。